中澄明弘のダベリ。
始まりました、中澄明弘のダベリ、本日もよろしくお願いします。10月の後半ということでね、秋見えてきたかなと思っているんですけれども、皆さんいかがでしょうか。先月の話になりましたね。Apple iPhone、13シリーズが発表ということで、僕の中では、なんかまあまあだったかなと思ってます。ほぼほぼ情報ぐらい、なんかリーク情報っていうのがやっぱ出だすじゃないですか。発表前になると、いつも。で、なんかその情報もちょっとちらほら見たりとか、Twitter とか他のウェブニュースとか、たりとかしてて、なんか軒並みほぼほぼ当たってるというか、そうやなと思って見てたんですけど、まあ、13シリーズも結局ね、普通の13と13ミニでプロ、プロマックス4つあるかな。で、どれ買うんですかみたいな話になってるんですけど、 5G もね、搭載機種なので、5G やりたい方は買い替える方も多いんじゃないかと思ってはいる。まだまだ 5G の行き来もね、少ないんで、あと数年、2、3年はかかん、まあコロナもあったりとかして、多分ね、難しいのかな、エリア拡大が。なので、あと2、3年、まあ待ってるので、大きく変わったのが、結構カメラ性能とかだったりするんで、そんなに買い替えるべきなのかみたいなところも結構あったりとか、自分は思いましたね。で、まあ、なんか新しい色増えたりとか、で、バッテリーの持ち、まあもちろん良くなりました。プロやとストレージ1テラまで、1テラっすね。スマホで1テラってやってきて、もうパソコン並みやん。パソコンでも、動画編集とかやってる人は1テラいるかなと思うんですけど、今も別にね、外部ストレージで預け、クラウドもあるからできる人もいるし、まあ、でも1テラ使う人ってやっぱよっぽどですね。なんか大きい作業するとかなると多分1テラ使うと思うんですけど、で全モデル128やったのからだったんで、64ギガないんです。で、ノッチって画面の部分が、小さくなった。まあ、画面が少し、スマホの画面の上もよりかはちょっと大きくなるかな。で、厚みがちょっと増したっていうと、まあバッテリーの影響かなと思いますね。で、なので、重さがちょっと増加してるんですよ。あと、まあカメラ精度が増えたっていう大きいかなと。プロ系は全部トリプルカメラですしね。ビデオ撮影も可能になってますし。プロ系だと多分そのまま YouTube とか多分ライブできるのは余裕かなって思うんですけど、まあ買う、そうですね、で動画とかやる人は多分 YouTuber さんとかプロ買うんじゃないかななんて僕は勝手に思ってますけど、はい、色とかも結構変わって、ほとんど変わってんのかな、グラファイトっていうのは黒っぽいのと、あとゴールド、シルバー、パシフィックブルーですね。今までなんかピンクとかあったんですけど、確かで、13と13ミニはブルー、スターライト、ミッドライト、ピンク。ちょっとカジュアルなんですかね。色がはっきりしてるように言いましたけど。はい。13と、そうですね。12は、結構、色がちょっと変わったかな、みたいな。はい。いうふうな印象です。まあ、それよりも iPad の方が多分魅力的な人増えたんじゃない？特に iPad は、ミニの移り変わりが結構良くなったんで、なんですか、iPad Air をそのまま小さくしたような感じ、ミニにした感じなんで、あれは買い、ミニを今まで買ってた人は、前の前モデルとかにしてた人は特に買い替えるんじゃないかなと思いました。あれ、ネットもサクサク動くし、あれで全然 YouTube とか、8インチぐらいか。プロマックスでちょっと大きいんですけど、プロマックスより多分、画面少し大きいから、あれ動画とか外で見るのちょうどいいですよね。本とか、電子の書籍とか読む人にとってはミニとか使ってる方多いですけど、あれちょうどいい大きさですよ。ほんと文庫本ぐらいの大きさで、 バッグにも全然大きさね余裕で入りますし、プロやとちょっと大きいですけど12インチとかパソコンぐらいの大きさ、大きいやつだとそうですね、10インチとか12、3インチとかあって、それぐらいで結構大きいです。まあ、8インチぐらいなんで、あの全然カバンにも邪魔にならないぐらいの大きさでね、ちょっとした旅行とか、あと何ですか、通勤通学するにはちょうどいい思ったので、僕はミニ結構おすすめかと思いました。もしよかったら皆さん、多分もう店電化製品、電気屋さんにはもう全然大手ね家電量販店いっぱい出てるので、普通のまあ無印もいいんですけど、僕は、ミニちょっと欲しいなって思いましたね。あれでちょっと動画見たい、今ちょっとネットフリックスまたね見出してきてるんですよ。なんか面白いのとかあったりとかして紹介してもらったりとか、なんか見たいなって、思ってたりしてるんで、そこにちょっと注目と言いますか、見ようかななんて思ったりとかして、ペーパーハウスっていうのが、ね、の紹介していただきまして、ネットフリックス専用配信ですけど、今シーズン5かな、それぐらいまで出てて、なんていうんですかね、最高系、何系なのかな、あれ、一応スリーラー、強盗系なんで、ちょっと面白いんですけど、まあ、シーズン1途中しか見てないですけどね、なんか、そういうシリーズです。なんか、8人組のなんか、強盗団のスペインの話なんですけど、はい。ちょっとこれ、面白いって言われて、進める。なんか進める、僕今まで進めてたの結構なんかスーツとかもなんでちょっとオツなやつ進められて、まあ、なんかせっかくしかもネットフリックス限定配信でちょっと面白いなと思って、見てみました。まだ全然途中なのであらすじもそれぐらいしか言えないんですけど、ちょっと時間あるときに秋の夜長ということで、ちょっと読んでみたいというか見てみようかなというふうに思いました。はい、皆さんもよかったら面白いなんかそういう動画配信系、まあ、YouTube でもいいんですけど、 Netflix とかアマプラとか多分いろいろあると思うので、皆さんよかったら教えていただきたいなとこういうふうに思っております。はい、もしよかったらメッセージとかいうふうなところで送っていただけると助かりますので、よろしくお願いします。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージを募集しております。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組はニンリアキーザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2021開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル
スミーズセレクト。はい、このコーナーは中須美昭自身が気になったものを紹介していくコーナーです。今回ですね、ちょっと久しぶりにイヤホンの紹介をさせていただけたらなと思ってまして、ちょっと一つ一つにこだわるのでな、いくつかちょっといろいろ挙げさせていただいて、なんかね、これっていうのが、今、いくつか結構やっぱ群雄割拠なんですよ。やっぱワイヤレスイヤホンとかも特に、まあ、ワイヤレスイヤホンなんですけど、なんですかね、こういうウェブ会議とかで使う方も増えてきてますし、で完全ワイヤレスのイヤホンが本当に市場を席巻している中で、特にね、編集とかそういったプロのところでなくて、こういう一般ユーザーが使うので、みんなもうワイヤレスイヤホンを使っている場面を、やっぱり特に通勤通学なんか多いのかなって思うんですけど、やっぱりね、今年出た商品とかだと、特にソニーの WF-1000X Mark IV かこれがね本当にいいですね。まあ一番僕の中でやっぱおすすめしてまして、あの Bluetooth オーディオで結構、その CD 音源それ以上のハイレゾっていうのがあるんですけど、それに近い感じの相当の再生をですね圧縮音源でやって、かつまた、イヤホンに来た時にその回答してやっていくというようなところをやった初めての完全ワイヤレスイヤホンなんですけど、でロスレスも本当になくなってきてますしね、YouTube では全然音楽聴くとかも全然動画見るのもまあないんで、その誤差というかですがね、バッファーもないので本当にいいと思います。で同じソニー製品なんで、ですね、その音質規格にその、そのハイレゾ相当に流す LDAC っていう規格があるんですけど、それ受信側じゃないですか、イヤホンって。発信側のもう LDAC 対応じゃないとダメなんで、iPhone とかは規格入ってないんですよ。だから、ソニーのスマートフォンとか、あとなんか、ウォークマンとかに対応 LDAC 入ってると、その、ハイレゾ相当の音源をスマホとかウォークマンから流したと。それをですね、ソニーの専門店でやっぱ聞くと全然違いますね。だから CD 音源近いのとかで聞いてたりしてたんですけど、やっぱ音の広がりだったりとか、音域とか、なんかクリアに聞こえるので、抜けとかもすごい良かったですし。で、イヤーピースもそれ専用のイヤーピースを使ってるんです。ソニー専用のね。なのでクッション性も遮音とかもかなりできてるので、これは本当に3万円するんですけどおすすめだなと思いました。AirPods Pro もね、未だに今回その先ほど話した新商品のところでなんか AirPods Pro 2みたいな出るんじゃないって噂あったんですけど、出なかったですね。出なかったです。そろそろ出るのかなと思ったんですけど、自分もこれも未だに使ってるかと思ってて、2万5000円ぐらいしますけども、本当に、2019年か。で、なんで、もう2年ぐらい経つんですけど、未だにやっぱり持ってる方、買う方も多いってことで。まあ、Apple 製品とのね、相性もいいから、iPhone 持ってるし、イヤホンもこれにしようって方も多いですし、はい。まあ、音は本当にニュートラルな感じで、良くも悪くも癖ないんで、使える商品に仕上がってるのかなと思いました。で、AirPods Pro から空間オーディオっていうのを対応してて、ソニーのイヤホンも空間オーディオ対応してるんですけど、あれで本当に驚きで、あれをで使ってその対応してる Netflix とか Amazon プライムとか聞くと、全然違うので、もし映画とか見るのでイヤホン使うのもこれは本当にありだなと、思いましたので、これも全然ぜひともおすすめさせていただきたいな。思ってます。で、なんていうんですかね、イヤホンしてるというか、その遮音性がやっぱり一番自分の中であるという、まあセミオープンなんでないな、ちょっとオープン型になってるんですけど、なんていうんですかね、ビデオ会議用とかのイヤホンっていうんですか、ジャブラのエリート 85T ってやつなんですけど、 85T ってなってるやつなんですけど、これジャブラさんがもともとその通話のイヤホンとか、まあ、そういった通信会社だったので、ヘッドセットを作ってる会社だったんですけど、なので、まあ、余計にそこがイヤホンの、市場に開拓してきたっていうのが多くてですね、ハンズフリーの通話とかやっぱ一番クリアに聞こえるのがやっぱりジャブラさんなので、電話とかするときとか、あとビデオ会議用のコミュニケーションツールは僕は本当にそれで使う、それのみで使うんだったらもうジャブラ一択かなって思いました。はい。モバイルアプリとかもあったりして、そのプロファイル作成したりとか、ちょっと細かな、なんですかね、カスタマイズとかもできるんで、ジャブラはいいっすね。なんか、そういったところでいいのかな。あと、ドライバーもちょっと、12ミリっていうのは少し大きいんですけど、でも耳にしっかりと合うような設計になっているので、外れたりしにくい設計になっているのかななんていうふうに自分は思いました。で、それも結構高いので、もうちょっと安いやつないんかっていうとですね、あれ1万5000円ぐらいだと思うんですけど、ビーツ、アップル系の、イヤホンは、 スポーツタイプのなんか耳に引っ掛けるやつあったんですけど、それじゃないあの耳栓タイプっていうのがなかったんですよ。で今年出てやっとビーツもビーツスタジオバズっていうのが出たんですけど、これ1万5、6千ぐらいで売ってるのかな。でこれ結構やっぱり完全ワイヤレスイヤホンでちょっとして投資するんやったらそれぐらいの値段、やっぱ1万円台っていうのが一番いいかなと思ってまして、この市場が多分一番、なんていうんですかね、軍用割拠というか、それ以上やと多分高級というか、ちょっと値段が張って、ノイズキャンセリングもしっかりしてるっていうのが多いんですけど、だから、その、さっき挙げた3つは全部そうですね。ノイキャンちゃんとついてて、音もそれなりにしっかりしてるっていうんですけど、まあ、別にビーツがしっかりしないってわけでもないんですけど、やっぱり iPhone ユーザーに、一番寄り添ってる感じもしてですね、でアプリ専用アプリもありますし、それがあることによって Android 系にも効くようになってて、そういったところの使いやすさも重視してるので、決して iPhone でもいいんですけど、Android スマホにも使いやすさを重視したところにも結構あるっていう思いました。でノイキャンも一応ついてて、外音取り込み機能もついてるんで、それなりに長時間やっててもいいのかなっていうふうに思いましたね。なんかちょっとした暇なんですが、防水、生活用の防水も対応しているので、これでスポーツされる方も多いのかなっていうふうに私は思いました。1万5、6000ぐらいなんで多分買いやすいのかなと。 AirPods Pro は高いのでちょっと他のやつないんですかって言われると、これを今は、Beats のスタジオが一番マシというか、その手軽に買いやすい部類になってるのかななんて思いましたね。はい。専門店行くとね、4万とか3万とかいろいろ高いのもありながら、そういった安いやつもありますんで、秋葉とかに行くと、都内に住んでる方だと、イヤホンさん、専門店があるんで、そこで聞いていただいて、ポイントつけるんだったら、他の家電量販店に行っていただいてもいいかなと、こういうふうに思いました。そういった専門店もありますし、ビッグカメラさんとかヨドバシにも専門の今、売り場というか、そういったところがあるので、それで視聴しできます。なので、もしよかったらそういったところでですね、今紹介したのは全部多分置いてますって、結構メジャーなメーカーですから、絶対一つは視聴器置いてあると思いますので、ぜひ、自分の耳に合ったといいますか、ものを買っていただいて、ぜひ、もしよかったらゲットしていただいた方がいいのかな、なんていうふうに思いました。はい、以上スミーズセレクトのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは。
こんにちは。
SK ムーブメントの DJ ソータと
天狗です。
僕たちのチャンネルではファッションの話だったり音楽の話、最近あった面白い出来事、皆さんと一緒にできるゲームをしたりと、そんな番組になってます。そしてちなみに僕たち来週デビューシングルビスケットリリース予定です
っていう冗談なんですけどね、
ぜひ聞いてね。
ミュージックゼロチャンネル、
今からいただきます。はい、このコーナーは、中須目黄色自身が食レポが苦手なので、それを克服すべくやっていくコーナーです。ちょっと、気になっていたものなんですけども、明治のね、マカダミアナッツみたいなのあるじゃないですか。あれの、ヘーゼルナッツバージョンが出たんで、ヘーゼルナッツ好きなんですよね。洋菓子では定番って書いてあるんですけど、チョコとぴったり、確かにそうなんですよ。で、アーモンド系、アーモンドもあるじゃないですか。そう。それを、出したらしいんで、買ってみました。はい。ヘーゼルナッツチョコ。アーモンドが結構多いですよね。アーモンドチョコはあれじゃないですか、明治が。それの、マカダミアじゃないですかね。ヘーゼルナッツバージョン。なんか、それを、なんかやるらしくて、ちょっと買ってみました。ちょっとこれ食べてみたいと思います。はい。なんか、期間限定だったらしいんですけど、なんか、通年販売に切り替えることらしいですね。はい。ちょっと、 楽しみです。アーモンドはあるんですけどね。うん。あ、おいしい。ほんとナッツの味ですね、これが。で、チョコ。うん。ヘーゼルナッツってあの、ソース。ヘーゼルナッツソース。なんか、あの、バニラソースと一緒で。よくカフェとか行くと、ヘーゼルナッツのソースあるんですよ。で、カフェラテの、その、ショットの、で、ミルク入れる前に、ヘーゼルナッツのソース、なんていうかね、カルジーとか売ってるんですけど、まあ、スーパーでも売ってるか、バニラのね、やつとかも売ってますけど、うん。それをかけて、ちょっと楽しんだりとか、たまにしてたんですけど、自分はカフェでバイトしてるときこのヘーゼルナッツ、よく使ってました。もう美味しいっす、これ。ああ、確かに。数年販売ありっす。確かになんでなかったのあれですか。ありっす。うん、なんか、うん、ビター、チョコはちょっとビター系っすね。なんか、ちょっと甘いから、多分ヘーゼルナッツ。うん。うん、チョコンツーのそのバランスの良さを出すために、多分ヘーゼルナッツはちょっと甘みがあって美味しいんですけど、そのビターチョコとの相性が一番いいですね。美味しいです。うん。ああ、確かに美味しいですね。うん。これは、でも、アーモンド系も結構美味しいなと思ったんですけど、アーモンドもね、なんかいろんなやつ出してるんですよ、今。抹茶とか。抹茶っすよ。まあ、抹茶好き嫌いな人は食べられないと思うんですけど、まあ、抹茶とあとカカオ系をなんか出してきて、結構マカダミアチョコもなんかね、抹茶入れたりとか、ちょっといろいろ今この明治さんはチョコレートのこの何ですかね、ところに今これちょっと高いじゃないですか、250-260円ぐらいするのかな、コンビニだと結構高いんですよ。このシリーズにちょっと今力を入れ出してきてんのかなと思いました。はい。美味しいので、もしよかったら、一度ですね、試していただけたらなというふうに思っております。以上、今からいただきますのコーナーでした。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定なわけないんですけど。トムのおはこんちわ版、この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ東京木曜楽団おやすみ。
本日の逃避行計画、ナイトダイブナイトダイブナイトダイブナイトダイブナイトダイブナイトダイブナイトダイブナイトダイブ。こんなに広くなくても明かりに照らされた影二つ、この声響くところまでを世界の全てだと思わせてよね。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ東京木曜楽団おやすみ。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。10月後半いかがでしたでしょうかね。もう秋めいてきまして、ちょっとコロナもね、少し落ち着いてきているっていうようなところもあって、皆さん、外にお出かけしてる方も多いんじゃないかなと思いまして。そろそろね、自分、 なんですね、山が近くになってきたんで、やっぱりそろそろ、ね、紅葉を気にしだすというかですね、あの山側だとやっぱりもう10月後半ぐらいになりますと、そろそろもみじが出だしてくるんですよね。で、11月のもう早になってくると、もう、もうもみじが赤くなりだすというような時期がありまして、多分出かける方多いんじゃないかなと思うんです。あの、最寄りの駅が特急電車が止まったりするんで、そこから特急じゃなくて在来線に多いんですよ。で、高尾方面に行って、高尾山登られる方多いんですけど、なんか去年もね、結構、あの、外出た方が密ならんやろと思って、そういう思う人が多いから、高尾山山登る人混むみたいな。なんかまあ、本当にそうなのかちょっとわかんないですけど、まあ行く人は、まあ天気いいからね、秋は。比較的にそんなに土砂降りになる、時期もそうそうないので、行かれるかと思いました。あの京王の高尾山口の近くにスーパー銭湯がちょうどあるんで、山登って下山した後の服がちょうどいい、ちょうど着替えるのに汗かいた後になってちょうどいいかな、汗冷えしないっていう形でいいのかななんて思って、私は、一回あの高尾山登ったことあるんですけど、下山した後そこ行ってゆっくりして帰ったっていうのが全然あるので、今も多分まだやってると思うんですけどね、うん、過ごしたことはありますんで、もしよかったら皆さんね、そこに行ったりとかいいかなというふうに思いました。はい。まあ、そうですね。で、自分もそろそろちょっと、まあ、いろんな秋がありますけどね、あの、もうちょっとスキルを磨いていきたいななんて思いながら、まあ、ちょっといろいろ試行錯誤しながら、仕事もしながらやりだしてきてますんで、ちょっとまた来月ぐらいに。なんか発表とかできたらいいかな。そういった経緯というか、ところについて話させて、ちょっとまだね、確定事項じゃないんで、なんかあんまり話できなかったんですけど、ちょっともうもったいぶる感じじゃないんですけど、なんか、それがちょっと正式に認可というか、そうですね、決定されたらちょっとお話しさせていただきたいななんて思ってますんで、皆さんよかったら、ちょっと、来月も聞いていただけると本当に助かります。はい。なんかそんなこんなで、でも実家にもね全然帰ってない。まあ年末年始とか今年は帰れるかななんて思いながら、思ってます。自分も、はい、まあ別に打ったからいいっていうわけじゃないですけど、まあ予防で出してもらったんで、ちょっと、今年のね年末とかもちょっと考えないといけないじゃないですか。笑ってはいけないが今年なくなったりとか、ちょっと残念なのわかんないですけど、なんか新企画やるみたいな、なんかニュースもありましたけど、はい、年末年始ちょっとゆっくり、今年こそは、家族とすごい、家族というか親の元にちょっとね、行ったりとか、あと弟は結婚先して、弟の家族、まあ子供もいるんで、追い込み込みまして、会いに行きたいななんて思ってます。はい、なんか、ちょっとできるんじゃないかなって勝手に思ってるんですけど、まだ言ってないんですよ、親に。親にも帰るとも一言も言ってませんけどね。でも、まあいいかな。まあいいかなって言い方変ですけど。なんか、帰る方はでも今年は本当に多いんじゃないかな。去年以上になんか多いかなって思いました。去年はでも、そっか。逆に、GoTo やりだして感染が拡大し始めたぐらいやったんで、多分控える方は多かったと思うんです。今年はなんか、行く方、旅行される、国内ね、旅行される方は結構多いんじゃないかなと思ってまして、シルバーウィークとかも結構人をね、渋滞とかあって、みんななんか外出てる方も多かったりするので、今年の年末は、おととし、2年前ぐらいじゃないですけど、なんか戻りそうな気はしますよね。自分もちょっとこのままの感じだと、まあ一人なんで、帰省するときは、はい、ちょっと感染予防しながら帰れたらいいななんて思っております。皆さん、秋のシルバーウィーク、なんですか、過ごし方とか、年末の予定もし考えてらっしゃる方いましたら、メッセージいただけると大変助かりますので。まあ、あと、そのね、前回話した、ギグワークに関して質問があるでしたら、お答えさせていただくので、どうぞよろしくお願いします。番組では皆さんからコメントや、いいね、メッセージを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。 パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式 Twitter アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は m_z_channel です。Twitter 内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしております。この番組はインディティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。